松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はボリビアとつなぎます。ボリビアという国、名前は知っていても実際にどんな国なのかご存じないという方も多いと思います。まあ、と言っている私も正直詳しいことはわからないんですが、やはりお住まいになっている方に聞くのが一番ですよね。ということで今日はボリビアのラパスという町に住んでいる田中智美さんと電話をつないでお話を伺いたいと思います。田中さんはボリビアでホームページやファッションのデザインのお仕事をされているそうです。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの田中さん、ホラ
ーホラー、メジャモトモミ田中、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございますということは今は午前中ですか？
いえ、まだ夜中の3時です。
わあ、かなり深い時間にすいません。ありがとうございます。
いえ。
この時期のボリビアの気候というのはどうですか？
今は、雨季に入ったんですが、今日の天気は晴れですね。まだ晴れてませんけど、お日様も出てないけど。
そうですね。
ボリビアのラパスは、標高が高く昼と夜の温度差は15度以上になる日もあるんですよ。
へー、かなり。じゃあ今のところの気温というのは、
だいたい 2,3 度っていうところですね。
やっぱり冷え込んでますね。
そうですね。
さてボリビアという国について基本的なところからまず教えていただきたいんですが、いいですか？
はい。基本的なところ、はい、面積は日本の国土の3倍あって、大体人口は1000万人ほどだと言われています。今年国勢調査を予定しているので人口はもっと増えているかもしれません。
日本人の方っていうのは結構住んでいらっしゃるんですか？
はい、大体、ラパスで100人から200人程度ですね。
結構ね、いらっしゃるなという印象ですけれども、ボリビアではどんな産業が中心となっているんでしょうか？
今注目のリチウムが世界中で注目されています。
このリチウムというのはどういったところで取れるんですか？
はい、ウユニ塩湖という場所にあります。
ここから取ることができるリチウムが、これからまた伸びてくるだろうというところですかね。
そうですね。
そして田中さんが住んでいらっしゃるラパスというのはどんな街ですか？
標高が高くて、だいたい私が住んでいるところで3800メーターぐらいあります。
これは住宅と言ってもね、この酸素的には大丈夫なんですよね。
はい、そうですね。毎回日本に帰国するために、旅に高山病にまた戻ってしまうんですけど。
やっぱりなってしまうんですね。
そうですね。日本人はもう一生慣れないんじゃないかなと思います。
かなりね、体的にもちょっと慣れるまできつそうな感じはあるんですけれどもね。
そうですね。トレーニングですね、毎日が。
うわ、もうアスリートのようなイメージですけれども。さあちょっと先ほども話題に上ってましたウユニ塩湖、非常に気になりますので、ちょっと一曲挟んで後半伺いたいと思います。後半もよろしくお願いします。はい、今日のワールドフラワーズネットワークはボリビアのラパスとつながっています。田中さん、もしもし。
はい、聞こえます。
はい、さてボリビアといえば、先ほども話題に上ってました世界一の絶景と言われるウユニ塩湖が有名ですけれども、こちら改めてどんなスポットなのか教えていただけますか？
ウユニ塩湖へは4度ほど行きましたが、雨季乾季とも素晴らしい眺めを見ることができます。日本の四国ほどの大きさがあり、まるで空を飛んでいるような感覚を体験できます。
空を飛んでいるような感覚、これはどんな、
はい、これからの雨季は、 これからの雨季は運が良ければ雨が蒸発せずに水が張ったような風景を見ることができて、まさに天国の風景だと言えます。
すごいですね。この4度ほど、行かれて、これはその、雨季、その寒季っていうのは景色っていうのは違うんですか？
はい、雨季は水が張っていれば上空を飛んだような状態の写真も撮れますし、寒気は夜 の, 星が降るように近いんですよ。やっぱり標高が高いので。
うわあ、すごいです。
届く機会ですよ。
すごいですね。実はインターネットのサイトでこのウユニ塩湖の写真を、何枚か見たんですけれども、すっごい絶景ですよね。もう、本当に、なんていうんですか、その塩湖のところは鏡みたいになるんですよね。
それは雨季ですね。そうです。
それが雨季。
はい。
もう本当にこの場所に行って、でも実際にそれ歩くことができるんですよね。
はい、できます。
こう
なんか、ただ雨はすぐ蒸発してしまうので、本当にそれが見れるのはもう運がいい人だけですね。
じゃ、その時期というのは非常に短い。
非常に短いですね。1日の中でも1時間見れるって言われていますね。
そんなに短い時間帯なんですね。
はい。
わあ、田中さんはその瞬間に行かれたことというのは。
はい、私は NHK の撮影に同行したので、その時に一度見ました。
うわー、もう羨ましいです、実際にこの、ボリビアそのウユニ塩湖を見に行きたい、のスタッフとも非常に盛り上がっていたんですけれども、これ日本からボリビアに行くにはどのぐらい時間がかかるんでしょうか？
だいたい飛行機で35時間ほどかかります。
これ直通ではなく、
アメリカか、ペルー、もしくは、ブラジルで経由していかないといけないですね。
でもやっぱり35時間かけて行くぐらいのやっぱり絶景ですよね。
そうですね。それに今は現在は世界各国が塩湖に含まれるリチウムをめぐって対立しているので、10年後にはなくなってしまう風景となるかもしれません。
10年後にはないかもしれないんですね。
はい。
うわー、ちょっともう本当にもう大至急行きたいぐらいですけれども もうとにかくその標高と、それから、その35時間というところまたクリアして、これ見にぜひ行きたいなと思います。
できればボリビアへはゆっくり来た方がいいですね。
そうですね。ちょっと強行で行くよりはゆったりと行くのがいいかもしれませんが、今日は本当に深い時間、夜中3時という深い時間に田中さん本当にありがとうございました。
楽しかったです。
はい、またぜひレポートお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のワールドフラワーズネットワーク、ボリビアラパスにお住まいのフラワーレポーター田中智美さんにお話を伺いました。